イランカラプテイランカラフテイッショロレイカタイトロマエーパキタ小松和弘コロアイヌプリオロシペコーナーネールウェネリスナーウタラウパキタラエチワンケのイチヤウカヤクワニアナアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネターンチュプカイホマライキこんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さんお変わりなくお元気でしたか。アイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今月もよろしくお願いします。2月に入り札幌では雪まつりが行われていますが、今年の札幌雪まつりではアイヌの人たちも活躍する催しになってきているようですね。アイヌ語ペンクラブの会員でもある秋部デボさんのパフォーマンスショーやアイヌ文化 PR フェスティバル2025などが行われています。さて本日は2つの話題をお届けしたいと思います。まず1つ目は毎年開催されているアイヌ文化フェスティバルです。先月1月18日札幌の大通公園の近くにある教育文化会館でアイヌ文化フェスティバルが開かれました。フェスでは最初に長年アイヌ文化に携わってこられた方々の表彰式があり、楽器演奏、口唱文芸、古式舞踊の披露がありました。そして最後はいつものようにステージではポロリームセが行われました。私もステージに上がって、踊りに加わってきました。今回は基調講演として写真家のウィ・マキコさんのアイヌ100人の今の講演がありました。ウィさんとはビラトリ町にクロベクというビラトリ和牛のステーキ屋さんがあるんですけども、そこで一緒にハンバーグを食べながらアイヌ100人の今プロジェクトの話を聞いたことがありましたので、その後どうなったのかなと楽しみにしていました。このプロジェクトでは写真を撮らせていただくアイヌの方々にどこでどんな服装で撮ってもらいたいのか希望を聞いて撮影したのだそうです。そして最後に必ず今一番言いたいことをメッセージとしていただき、アイヌの知り合いの方を紹介していただいたのだそうです。そうして出会いを求めて北から南、南から北へ縁を紡いで7年間歩いて、ウィさんはとうとう2017年に写真集アイヌ100人の今を作り上げました。写っている人たちはみんな魅力的な方ばかりです。1992年からウィさんは小さな娘さんを連れてアイヌの人たちとの交流を続け、撮影を続けながら写真展、写真集を発表していきました。自然と共に生きる神々しい人という固定観念にとらわれがちですが、全国に暮らすアイヌの皆さんの今を伝えきれないもどかしさを感じていて、それがこのプロジェクトを始めるきっかけになったそうです。アイヌの方々の写真を見ながら公園でそのうち4人に1人が私のお世話になったりご縁があったりした方々で、中にはもう亡くなられた方もいるので、とても懐かしく思いながら拝見してきました。ウィさんは2009年に社会評論者からアイヌ時々日本人という写真集も出されています。言い得て妙な素晴らしいタイトルだなぁと思いますね。1990年代から2000年代まで、関東地区に暮らすアイヌの人たちの今を生き生きと活写しています。また、2021年に少年写真新聞社から伝え守るアイヌ3世代の物語という子ども向けの本も出されました。アイヌ彫刻家の藤戸幸男さんと その娘さん、ひろこさん、そしてお孫さんの写真を通してアイヌの家族の今を映し出しています。とっても見やすい写真集なので、公共図書館でお手に取ってみてください。それから2つ目の話題は新作アイヌ映画の話です。昨日2月8日に札幌の映画館シアターキノで新しいアイヌ映画が公開されました。タイトルはアイヌプリ埋葬2018トエペコタンです。以前紹介した映画カムイチェを撮った藤野智明監督が制作されました。これはアイヌプリのお葬式を撮ったドキュメンタリー映画です。北海道新日高町東別の葛野継代さんが父葛野達次郎さんの旧宅で、親戚のおばあさん棚代さんのお葬式をアイヌプリでされた時の記録映像です。アイヌプリのお葬式ではどのような準備をしてどのように行われるのかを丁寧に記録しています。実際のアイヌプリの葬儀の執り行い方は、北海学園大学の名誉教授で北日本文化研究所代表の藤村久和先生のご指導のもと行われました。藤村先生は20年以上前に行われた葛野達次郎絵師の葬儀の祭祀もされており、その時もご指導されておりました。葛野達次郎さんの葬儀も記録映像があるのですが、公開されていません。そういう意味では今回のドキュメンタリー映画はアイヌの葬儀のあり方を学ぶ上で大変参考になる貴重な映像なのではないかなと思います。アイヌプリの葬儀では土葬で埋葬されます。日本では昔は結構土葬がありましたが、今ではほとんどが火葬になっています。今日皇族であっても火葬なのだそうで、唯一天皇だけが土葬なのだそうですね。丁寧に土葬にしてもらえるというのはある意味贅沢な埋葬の仕方なのかもしれないなと映画を見ながら思ったりもしました。それから以前 FM ピパウシの木村文夫の言いたい放題のコーナーを担当されていた木村文夫さんも葬儀のお手伝いに参加しておられました。それからですね、皆さん作業する服装で埋葬の準備をしているのに、途中亡くなられたおばあさんの横で一人何やらアイヌ語らしき言葉をつぶやきながら丁寧に温かみしているスーツのズボンにワイシャツ姿の人が写っていました。ちょうど顎から上は写っていないので誰だかわからないんですが、そういえばうちに同じ服があったなと思ったら、実は私だったんですね。実はこの時私が仕事の都合でお手伝いするのも儀式に出席するのもできなかった葬儀だったことを思い出しました。出張の途中、葬儀の準備をしているところにちょっと立ち寄らせてもらってお参りをさせてもらいました。確かあなたは振り返ることもなくご先祖様のところへまっすぐ行くのですよとアイヌ語で言ったんじゃないかなかなと思い出しました。あの時私の脇で何か撮影している人がいたような気もしますね。あの何気ないワンカットが映画に採用になったということは、突然やってきて御神して去っていった私を見て監督さんは何やつだと意外に思ったんでしょうね、きっと。この他にも藤野智明監督の映画カムイチェ・サケリョと先住犬、 遺骨問題を扱った映画取り戻すが今週上映される予定です。ゲストトークは FM ピパウシー木村文夫の言いたい放題のコーナーでおなじみだった木村文夫さんが出演されます。お近くにお住まいの方でご興味のある方はぜひご覧ください。タンタナクココルオルシペアリパックのトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシーヌワウンコレインネリスナーウタラパーセノポイヤエライケレシネチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカランロ担当アナク小松和弘ね。本日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で FM ピパウシをお聞きいただき、大変ありがとうございます。一月またいでまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。